マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
荻野恵美子です。
今日は8月もう29日になりまし
なりましたね。
午後1時を回りました、はい、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。
早っ
829といえば何の日でしょうか。
829、いや何でしょう。焼肉。
正解。
あ、そうなんですか。
いろいろあるんですね。はい、焼肉の日なんですよ。
そうなんです ね。いやでもこの番組的にはね、なんか推奨できないような
そういえば先週牛肉はっていう話を、ね、してましたけども ね、
はい、
本当にね、あの夏バテ気味の方はね、食べ過ぎはお腹によく 逆に良くないですけどもね、しっかりとねカロリー取っていただきたいと思います。さて今日はですね、はい、なんと素敵なゲストをスタジオにお招きする予定
です。かわいいゲストをお招きするということで。
若い、
もうね、
はい、アスリートです。
アスリートですか。
そうなんです。アスリートが環境問題のお話。
あ、いいですね。
さあどんな話聞けるんでしょうかね。今日もねしばらくの間ですが、皆さんお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
ということで、ね、スタジオにお越しいただきました、可愛らしい女性の方、
ね
とりあえず自己紹介お願いします。
星さらさです。東京から来ました。
星さらささん、
はい、もう本日なんと東京からわざわざ神戸までこのスタジオまで来てくれたんですね、
う
ん。
お年とか聞いてもいいですか。
高校1年生の15歳です。
ということで、お一方ではなくてね、はい、お付き添いの方がちゃんと、
保護者の方がね、お隣に来てくださってるんですけれども、
はい、で実はね、ラジオ聴きの皆さん、なぜ今日星さんをお呼びしたかというと、はい、まあ、もちろんこの番組に来ていただくわけですからね、地球環境についていろんなお話これから伺うわけなんですが、大前提として星さんは実はオリンピックを目指してらっしゃいます。競技は何でしょうか。
ハーフパイプという種目で、
スノーボードです。
スノーボードですね。
スノーボード、
それでハーフパイプ。そのハーフパイプは私ちょっとわからないです。
嘘。ちょっとこの前東京オリンピックでも
ねありましたね。皆さんもねもうご存知だと思いますけれども、
ここね、何回かのオリンピックで結構もうメジャーになってね、はい、日本人が活躍する競技の一つですよね、
はい、そうですね。
ね、具体的にね、例えばその夏ってやっぱりオフシーズンじゃないですか、スノーボードって、はい、でもやっぱりトレーニングがいろいろするわけですか。
そうですね、うん、ジムに通ってます。
うん、まあ、筋トレとかストレッチ。
そうです。
あ、
実際にスノーボードをすることはやっぱりこの時期はないんですか。
山梨に、はい、屋内で滑れるところがあって、
へ、
そこに通ってます。
あ、そうですか。この時期でもやっぱりできるところがあるんですね。
そうですね。
しかも屋内に、
はい、
いつ頃やりたいなと思いましたか。
2019年の4月19日あたりか。
ピンポイントの日がありましたね。
でその時に、そしたら、うん、それ初めて。
初めてです。
それが初めて、スノーボード、
はいはい、
何があったんですかその日に。
YouTube で偶然スノーボードをやっている動画を見つけて、はい、すごい楽しそうだなって思って始めました、
うん、いいですね。楽しそうだな、やってみようみたいな。
でそこからもちょっとこれは続けようかなと、は
い、そうですね。最初は普通に滑れる程度でいいかなみたいな思ってたんですけど、うん、やってるうちにだんだん楽しくなってきて、
うん、
そこでハーフパイプという競技に出会ってめっちゃ楽しくてハマっちゃって。
おー、すごいですね。
そういうスノーボードをやる若い人たちってなんか選手間同士もめちゃくちゃ仲がいいような 印象がすごくあるんですけど、やっぱりそんな空気感ですか？
そうですね、うん、仲はいいですねみんな、
うん、今なんかそのこの技は決めたいんだっていうのが目標具体的にありますか？
5と7っていう1回転半と2回転半の技があるんですけど、
はい、
5はできているので次は2回転半の技を習得して大会で出せるようにしたいです、う
ん、まあ、オリンピックをね今その目標にしているっていうことなんですが、はい、その目標のオリンピックいつのオリンピックとかなんか具体的に決めてます？
次の
オリンピックが目標と、
はい、
そうですか。こんなサラサさんですが、実はなぜねこの番組にお呼びしたかというと、
そこですよね。
ただのスノーボーダーではなくて、うん、やっぱりその今の地球環境についてすごく思うところがあって、そちらの活動をすごく15歳なんですけどもされてると、その話が実はメインでして、うん、なのでここでちょっと一休みで一曲お届けしてね、後半にその話を詳しくまたお聞きしたいと思います、はい。今日の一曲なんですが、これ星さんリクエストしていただきましてね、
はい、
では曲お願いします。
ジェニーハイフィーチャリングチャンミナで華奢なリップ。
年下の髪の色、何か忘れるための表情作って噛み締めて映る涙目は私濡らした答えは強がることで乾いた体常世に沈む中期だったはずの夜、私何を言ったか覚えてない。急に酔いが覚めて深く腰掛けた作った答えは強がることで砕いた愛想を一つ掴んだ。中央線で絡んだこと、スピードに慣れて向き合ったこと、私たちきっと無敵だ。
フィーチャリングちゃんみなで華奢なリップをお届けしました。
はい、はい、ね、今の方はこういうのにハマられるんですね。
ねえ、リクエストいただきましてね、サラサちゃんはちゃん言っていいですかね。本当可愛いから、あまり可愛いから言っちゃったけども、ね、なんか、
うん、今日はスノーボーダーのね、はい、星サラさんにスタジオにお招きして、はい、お話を伺ってるわけなんですが、今ハーフパイプのね競技で、まあ、次のオリンピックを目指してらっしゃるということなんですけども、なぜこの番組をお呼びしたかというと、実は地球環境に非常に興味を持たれたと、
ね、
でその活動もされているんですね、はい、で、まあ、ラジオを聴く皆さん、今の若いね本当にこう15歳の、一生懸命スポーツに励んでいる女の子がどのような考えを持ってるかって皆さん興味あると思うのでね、その話を少し伺いたいと思うんですが、そのスノーボーダーである星さんがなぜそのね地球環境というものに興味を持つようになったんですか？
2019年に私の住んでるところにすごい災害が起きて、多摩川っていう川が氾濫してしまって、
ありましたね、
うんうん、洪水が起きてしまったんです、
うんうんうん、
住む家もなくなってしまって。
そうなの？
そう、周りの人に助けてもらいながら。
ああ、そうなの。星さんのお家が、
そうです。
そうですか。
私の家とかも、うん、多摩川の近くの人の家はすごい水浸しでしたね。
うんうん、あの床上浸水とか。
そうです。
へえ、そういう経験をされたんですね。うん、それで、はい。
うちには地下があったんですけど、
うん、
すごいもう全部埋まってしまって、
うん、
窓ガラスの下にあったんですけど、
うん、
割れてしまって。
うん、
どうしようみたいになって、
うん、
皆さんに助けられて、
ご家族は
その時にどうなんか思いがあったわけ、
ね、その時まだ環境問題とかは分からなかったんですけど、
うん、
その年に雪山に行くと雪が全然なくて、
うん、
すごい滑れる状況でもなかったんですよ、
うん、
私の大きいパイプ、
うん、
ハーフパイプとちっちゃいハーフパイプがあるんですけど、
はい、
ちっちゃいハーフパイプを作るのに雪がなくてすごいギリギリの状態で、
うん、
大きいパイプには雪すら積もってなくて、
うん、
どうしてあんなに雪降らなかったんだろう、台風来たんだろうって考えてるうちに環境問題に、うん、たどり着きまして、
うん、
そこからすごい興味を持ち始めました。
なるほどね。
なるほどね。
まあその昔とは違う経験、うん、今まで経験しなかった経験をして、なおかつそのスノーボードやるに必要な雪がちょっとすごく少ないっていう経験をされたと。
そうです。
うん、スノーボーダーのね、その環境保護団体でパウってご存知ですか？ PAW
聞いたことは。
少し前にこの番組にちょっと取り上げさせていただいて、はい、まあ、代表の方にお話を伺ったりしてね、うん、やっぱりその方はバックカントリー、
はい、
うん、でそれ要するにスキー場以外のね、自然の中で滑るっていうのを専門にされてて、やっぱり昔と雪が違うとおっしゃってて、
ね、スノーボーダーの人は入日にこの高山に行かれたりするので、うん、まあ、遠藤さんもね、カメラマンもそうですけど、うん、ボーダーの方は
雪崩も起きやすくなるんですってね、温暖化が進むと。
そうです ね、
ね、
雪がもうちゃんと固まんない状態になっちゃうんで、
うん、なるほど。そのあたりからやっぱりなんとか地球がおかしいというふうに思い始めたと。
そうね、
う
ん、
い
や、佐々木さん、
で、まあ、そういう経験をされて、ね、具体的にはどのようなこう取り組みというかね、活動されてるんですか今は。
はい、今は SDGs ムーブメントの立ち上げて、
うん、
代表をやらせてもらっていて、
SDGs ムーブメント、
キッズムーブメント、
キッズムーブメント、
はい、代表をやらせていただいたりして、
はい、それはそういう組織を立ち上げたんですか。
立ち上げました。
すごいですね。
どのような具体的には活動
を、うん、子供たちにも分かるように大人に話を聞きに行って、
うん、
子供にも分かりやすくするように、
うん、
簡単に説明できるような感じで、みんなで温暖化を減らそうみたいな活動です。
うんうん、なるほど。専門家の方にお話を伺いに行ったりとか、はい、あとは具体的などのような活動。
スペイン大使の方にお話を聞きに行ったり、
はい、
スペイン大使、
はい、東大の山本良一先生、うん、っていう人にお話を聞きに行ったりして、
うん、
いろんなところでゴミ拾いをしたり、
うん、
イベントに出させてもらっています
。環境ですか、すごいですね。それ、うん、ね、今何人ぐらいで、発起人が星さんで、
はい、
でそれは学校でなんかそういう話をが出て作り出したのか、なんかお友達同士で。
いや、学校の子じゃないですね。
ああ、そう。
かも、いろんなとこから調べて見てくれて、集まってきてくれて。
ああ、そうなんですか。SNS か何かで。
そうです。
ああ、すごいですね。
じゃあその団体はもう本当に星さんの一存でというか、別にみんなで仲間で集まって、うん、じゃあその団体作ろうじゃなくて、自分がもうやろうってこう。
そういう感じですね、今は。まだ子供というのもあって、
いえいえいえ
まだ分からないことだらけなんですけど、
いやでも自分
でね、素晴らしい、
聞いていこうと思って始めたわけですね。
そうです。
なんか実際活動をね、始め、例えばゴミ拾いみんなでやる、渋谷のとかでやるんでしょ、
はい、やります。
どその周りの人の反応とかどうでした？
すごいゴミいっぱい落ちたねとか、驚いてたりしましたね。やっぱ意識してゴミ拾いとかをすると、見えてなかったゴミが、いろんなところに落ちてって見えるので、
わかるそ
れやっぱ意識しないとできないんだなと思いましたね。
そうそう、逆にちょっと意識変えるとめちゃめちゃゴミ多いってわかるしね、
はい、
以前ね、まあ、僕の話なんですけど、はい、スキー場の清掃に参加したことがあって、でそれは夏場にやるんですよ、
はい、
雪が溶けちゃって、
ね、
スキーヤーがたくさん落とし物とかねゴミとかをして、はい、それを掃除するっていうのに参加したことがあって、はい、やっぱりね、携帯電話とか、
はい、
ライターとかね、まあ、今はほとんど禁煙でしょうけどね、
うん、
もちろんお金とかもね普通に落ちたりとか、結構スキー場もゴミ多いってその時すごく実感して、本当に白銀の綺麗な場所だけど、やっぱりゴミはたくさん落ちてるなってその時すごい分かったんですけど、
冬は見えないけれども、ね、見えるようになるっていう
か ね、星さんも多分そういう経験をねされたん
でしょうね、はい、
なんかそのスノーボーダーだからこそ見えてくるものも当然ねあるだろうし、例えばその星さんの中でそのスノーボーダー、同じお友達、その競技のお友達、はい、ともやっぱりそういう活動をみんなでやろうなんて動きはあるんですか？
ありますね。
うん、
友達にもちょっとだけ環境に興味を持ってる子もいて、
うん、
そう、すごく話が合います。
あ、いやもう楽しみですね、なんかこれからが
本当に。
で多分どんどん競技してね、いろんなその大会に出るとやっぱりいろんな方、競技者とも知り合えるし、
はい、
で今度海外とか行ったらね、海外の方ってやっぱりめちゃくちゃ意識高いと思うんですよ僕は。
そうですね、
うん、ね、だからそういうのですごい意識をもっともっと高めていってね、あのいい方向に向かって行っていただいたらいいかなと思いますが、
はい、
なんかこれからの目標、
はい、
まあ、それはスノーボーダーとしてでもいいですし、まあ、両方かな、スノーボーダーとしてと、はい、あとそのまあ環境活動家というのかな、
はい、
両方 それぞれ目標を伺ってもいいですか？
はい、スノーボードはもうオリンピックには絶対出たいなって思っています。
頑張ってほしい。
名前覚えとくよ、
本当に。
ありがとうございます、
ね、
う
ん、応援してます、
ね、
ありがとうございます、
ハーフパイプね、
ハーフパイプ、
オッケ
ー。ハーフパイプ、
大きな目標ですね、
ね、
メダルが欲しいなんて
本当ですね。
頑張ってください、
ありがとうございます、
頑張ってください。
さあ、じゃあ一面の環境活動家としてはどのような、はい、
環境活動は日本を環境先進国にするように活動を続けていきたいと思います、
うん、
やっぱアメリカとかの方が環境の方が早く進んでいて、やっぱ日本はまだ環境面は出遅れているので、アメリカより先に進めていきたいなって思ってます。
なるほどね、
なるほど、環境問題も取り組んでいきたいと、意気込んでくれてますね。
まあ、でも環境問題ってもう本当に幅が広いしね、地球温暖化は二酸化炭素を、ね、なるべくなくそうとか、はい、あとゴミの問題もあるし、はい、海だったらプラスチックのね、海洋プラスチック、ね、マイクロプラスチックとかあるし ね、
はいはい、ね、今一番気になるのはどれですか？どれに取り組みたい？
ゴミ拾いもそうですけど、
うん、
海も大好きなので、
うん、
マイクロプラスチックを、まあ、集めてますね。
今度またシーズン前ぐらいに一回お話伺おうかな
本当です ね、
うん、ね、
ぜひ、
また今度この大会する出るんでとかねこんな活動また始めましたってまたこの番組に情報いただいたら、
はい、
紹介できると思うので、はいはい、最後にね、ラジオをお聞きの皆さんに何かこれアピールしたいとか、なんかもしあれば。
こういう活動をしていて、ゴミ拾いを人数集めてやっていても、やっぱみんなでやんないと、私が思うにはゴミは減らないと思うので、
うん、
世界中のみんなで ゴミ拾いしてみたいなっていう思いがあります。
うん、そう、今は SNS で世界につながるもんね、すぐね、
本当にね、うん、だからもう本当サラサさんぐらいの皆さんはそういう情報を発信するっていうね、そういうパワーがあるっていうのが本当よく分かりましたから、はい、ね、世界とつながって世界中でゴミ拾いをね広めていきたいですね。
はい、
はい、ぜひこれからも頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、この番組はだいぶね、皆さんからたくさんお便りをいただいて、全然紹介しきれなくて申し訳ないんですが、ここでいくつかね紹介させていただきたいと思います。
奈良県からですね、ラジオネームチージュのしっぽさん、ありがとうございます。ここ数年ラジコを愛用している、本当ラジコ聞いてる方も多いですね最近ね、はい、初めて拝聴しました。まさきあきらの地球に行くことを見つけました。難しい内容を分かりやすく解説してくださりありがとうございます、といただきましたね。
こちらこそ
こちらこそありがとうございます。大学生の娘とも一人一人が地球のために何かできることをやっていかないと、という話をしていますけれども、問題が難しすぎてマイバッグ持参、節電に努める、冷房の設定温度を高めにするくらいしかできてませんと。
いやいやいや、
これだけでもね、
そう、これを続ければね、はい、絶対身になってくるんですよ ね、はい、
この意識が大事ですね、
うん、
この番組を聞いて少しずつ勉強して自分にもできることを探していこうと思います。これからもよろしくお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
娘さんと親子でこういう話をされるっていうのは本当にいいことですよ ね、
本当嬉しいです、
はい、これからもよろしくお願いします。
はい、
さて、皆さんからねお便りね、お待ちしているんですが、この番組からねプレゼントもいくつかあるのでね、ここでまとめてご紹介させてください。
はい、今月までになりますけれどもね、兵庫環境創造協会からですね、兵庫というキャラクターグッズがございます。マスコットがね、プレゼントされます。またロゴ入りの兵庫環境創造協会のロゴ入りの水筒、そしてロゴ入りのエコバッグ、これをそれぞれ5名の方にプレゼントしたいと思いますので、こちらの方もどしどしメッセージとともにご応募いただきたいと思います。また番組から別途ですね、いつもの防災グッズもありますのでご応募ください。お待ちしています。
お待ちしております。
おはがきお便りの場合は郵便番号650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。